旧するお寺大天が送るインターネットラジオ番組ロストチャレンジ。私たちは日々の暮らしで何かをしない、そして新たに何かに挑戦する、そんな、日常生活を見つめ直す、ラジオインターネットポッドキャスティングでお送りをしております。今回のゲストは今中宏さんをお迎えして、観点変更への魔球というシリーズタイトルでお送りさせていただいています。アトリエインカーブ、そして今中デザイン、いくつかの肩書きをお持ちですが、その日々触れている世界、そしてこれまで生きてこられたその過程の中からいろんなお知恵を言葉に乗せていただいている気がしています。1回目は100万分の1の私、ご自身も障害のある中で生きてこられたんですが、犠牲アコンドロプラージアという、その100万人に1人という確率で生まれた中生きていらっしゃるということ、そしてその障害を背負いながら何に向き合ってきたのか、そしてトピックの2ではデザインとアートの間ということで、野村工芸社というお仕事の環境の中からいくつかヨーロッパを回られて出会った世界、そこから見出されたいくつかの視点について、そしてそのヨーロッパを回られた後でアトリエインカーブという社会福祉法人総合会というその母体となる組織を立ち上げて、これまで歩まれてきた環境についてお話をいただきました。中でもクライアントという位置づけで知的障害の方々の通所受産施設というものを立ち上げて、そしてその中でどのような関わり合いをしてきたのか、その話をトピックさんでいただきました。今回はまた聞きなじみのない言葉になるかと思うんですが、パトロネージュの未来と題したお話をいただければと思います。パトロネージュ、分かりにくい方はパトロンになるんですけど、パトロンというとまた違う方向に、援助交際とかのパトロンとか聞く方もいらっしゃるかもしれませんが、パトロネージュ、語感からして、フランス語ということは、お分かりいただけると思うんですが、このパトロネージュというものを一つの、視点としてまた、紐解きながら、この今中さんがどのような、ことに今、改めて立ち会っていらっしゃるのか、そしてそこがどのような観点変更への魔球なのか、このあたりを深めたいなと思っております。パトロネージュという言葉を深める際にですね、今中さんがおっしゃる言葉がですね、こんな言葉があるんです。環境が人を作る、こんな表現をお使いになっていらっしゃいます。知的障害のある人、いろんな障害というものは、デザインは差別がない、逆に言うとデザインの世界以外では障害があるということで一定の差別を受けてしまうことがある、その裏返しの何か表現がそこには込められているようにも思ったりもします。しかしその環境を変えることによって人が生き生きする部分があるのではないか、逆に言うとその環境は他ならぬ人が作っていけるのではないか、そのあたりがあるように思います。だからこそその環境を作る上でパトロネージュっていう視点が今回改めて大事なんじゃないか、そんなような勝手な意味付けをした上で少しまとまったお話をいただければなと思っております。
はい、僕は野球がすごく好きで、アトリエインカーブのインカーブも内角の魔球、
はい、
カーブって魔球なんですね、
はい、堀内でしたっけ、
は
堀内のカーブ
で、ですね、その話をしていきましょうか。
時間は許されていると思います。
堀内、桑田、中日の今中、はい、その辺をちょっとイメージして、はい、インカーブで野球に例えて環境ということもよく外で話をしたり、インカーブの中でスタッフに話をしたりしています。僕も含めて黒子ですよね。黒子っていうのは、グランド整備だと思うんですよ、であくまでもそこには圧倒的なプレイヤーがいるって思うから小石を拾おうって思う得ると僕は思ってるんです。なんか手抜くプレイヤーやし なんかこうちんたらちんたらしてるなって思うんやったら整備もうまいこといかへんやけど、インカーブのアーティストってとてつもない力があるんですよ。それは誰が何と言おうと僕は信じてて、とてつもないだけの力を持ってる人らがグランドさえあればとてつもない作品を生み出してしまう。で現に、成果はもう上がった、誰も追いつけないぐらいの力を彼らは持ってる。少なくとも僕よりもはるか雲の上の方々がいる、もうそうなればそれを僕は信じてるしスタッフも信じてくれてると思うので、そうなればあとは簡単で、ライトを切れてたらライトを変える、小石があったら小石を取る、水が必要だったら水を置いとく、プレーのしやすいようにグラウンドの環境を整えるっていうことに僕らは徹しています。本当にそれしかしてないですね。だからこの短期間で、ニューヨークに行き、直近ではイギリスからちょうど今日のこのパトロネージュという話になるんですけども、イギリスのアートパトロンが来日し、日本では考えられない作品の量を購入していただきというのがありました。ただそれも僕らがやっているのはグランド整備を本当にしているだけで、それ以降は、不思議な力で、いろんなところが、絡み合っているというのが現在ですね。
これ一回聞いてみたいと思ってたんですけど、携帯メールとかでも大体野球の話に私それて行って、でなんかうやむやになって終わっていくっていうのは楽しいんですけど、野球ってものすごいポジションが明確じゃないですか、一つ一つのでポジションごとに使う道具が違う、特に内野って全然違いますよね。で外野は割とそのこうポジションが重なり合う部分があったりするんですけど、どうなんでしょう、今中さんの視点からすると、インカーブのクライアントの皆さんはポジションがある感じ
ですか？ないですね。全員ピッチャーであるし全員ライトであるし、アーティストの中でのポジション分けは全くないですが、時代によっては時代が要請したピッチャーが生まれますね。例えばうちで今で言えば寺尾さん、新規さんっていうのはニューヨークでも今回のイギリスのアートパトロンからしても評価が高いですが、もともとニューヨークで評価高かったんですが、今回のイギリスの方は寺尾新規以外の方にオファーをかけてきた、ピッチャーが変わってるんですよ。
なるほど。
ある美術館では今まで名前を出てない方の展示をしたいっていう声も上がるという意味では、そろそろ、第一時期の寺尾政権も終わり第二期の、新たな堀内に代わる、新浦が出てきて、新浦に代わる桑田が出てきて江川が出てきてっていうふうな、やっぱり時代が要請するピッチャーは変わっていってるんやろうなっていうのは、感じますね。
寺尾勝弘さん、鉄の作品で有名な方ですね。そして、新木智之さんはプロレスの作品で、一連の、シリーズが有名なんですが、それは何がこう違うんですかね。求める部分が変わってきた背景にあるのは何が違うんですか。
キュレーターですね。
キュレーターの、それは
審美眼ですね。
ほう、
それは、10人いれば10人違うって言えるのがアートの良さなんですよ。
なるほど。
10人が10人ともいいよね、10人が8人とも言えるのがデザインです。ただ10人が10人とも違うものを好きだって言ってもいいのがアートの世界なので、ニューヨークのキュレーターとイギリスのキュレーターとは人格はまず違いますので、求めるものもいいと思うのも OK、ニューヨークの方は何にも評価しない方がイギリスに渡れば最高っていうことに、これがアートの面白いところで、障害者なんて全く関係ない部分ですね。
またこれも先ほどの話に少し重なるんですが、それはトピック2のデザインとアートの間でというところなんですけど、キュレーターの人たち そのアカデミズムだとか教育っていう部分と、その審美眼っていうのはなんかどう関係してるんですか。日本ではっていう言い方はあんまり好きじゃないんですけど、まあ 好きじゃないながらに言うんですが、日本ではそうでもない話が、フィリス・カインド・ギャラリーという、アメリカのギャラリーの、その、ギャラリストというか、キュレーターの目にかなうと、立ちどころにこの生き生きとしてくる作品さえもなんか生き生きとしてくる。
これは日本人の外圧の弱さですよ、もうやっぱそれは戦争に負けたことかもしれんけど、外圧にこれほど弱いかっていうのを僕は、デザイン野村やってる時にも思ってましたし、海外をマネーロンダリングすればこんなに美しいお金に変わってしまうということも、そういう世界も見てきたので、きっとアートの世界も外圧をかければ手のひら返したように障害者アートが現代アートになった。それは日本人として非常に悲しいことだったんですけども、そうせざるを得なかったっていう事情もあって、まあ、寂しい話ですけどね。
なるほど。その今何気なくおっしゃられたその障害者アートっていう時点でバイアスかかってますよね。
そうなんですよね。
先ほどの、これは、1回目の、100万分の1の私の時にお話しいただいた比喩ですけど、スタートラインがすでにこうハンディがある状態で20メーターとか10メーター前にあると。でそのハンデの中でここまでやったよね、障害者なのにもかかわらず頑張ったよねっていう、その頑張ったでしょうみたいな、そういうところのもうフィルターが入った上での評価になっちゃいますね、障害者アートっていう言葉に。
それはね、戦後60数年間、やってきた教育ですよ、高校教育大学教育がそうであるべきとして僕らを洗脳してきたですね。だその洗脳を突破するためにはきっと国内で発表していってもやっぱりバザー商品なんですよ。
ああ、
テラオの作品初めて値段付けやったのは300円。
うん、漫画抜けてるんちゃうっていう。
ニューヨーク持ってって、フェアに入るとその時はまだ小学でしたけど、30万円なんですよ、同じものがですよ、で日本では長テーブルに白布をかけたところにテラオの作品がポン、そんなことは我々は指しませんけど、ポン、向こうに行けばスポットライトが浴びて同じ作品が審査される、この違いは一体何なんやっていうのを、インカーブができた当初ですね、まだ1年目2年目にそれは非常に感じましたし、きっと海外を経由しなければ、我が日本人には通用しひんなっていうのは、感じてましたね。
まあ、その、まあ、いわばその通用しなさを埋め合わせるために用いられたのがアウトサイダーと
当初はね、それは大きく失敗をしましたけど、
それはどこが失敗だったんですか。
それは僕の最大の今までインカーブできたところのミスなんですけども、アウトサイダーアートフェアっていうものに入ればある程度お金が確保できるんです、で我々は知的障害の方のアーティストに毎月お金のお給料を払っていかなあかんという役目が法人上あるんです、でそれをやるためにアウトサイダーアートということを名乗って向こうに出してしまった。で当然売れました、ニューヨークタイムズも来ました、新規も取材を受けましたというようなことがあって、その側面から見れば成功なんやけど、僕は最大ミスやなと思ったのは彼らはアウトなんかな、アウトって彼らは言ったんかなと思ったんですよ、きっと中心にいる人間が終焉の人間を呼ぶときに、インの人間がアウトって言うんです、アウトの人間は自分でアウトと呼ばないですよ。
なるほど。
絶対言わない、でもそれは僕がいるのに、これだけ理解ができてるのに彼らのお給料にはアウトサイダーアートフェアに出たらなるな、もうそれに惹かれてしまって、でニューヨークの現場に行った時になんて申し訳ないことをしたんやっていうふうに思いましたね、アウトって僕が呼んでしまったっていうのは、非常に罪の意識を感じましたね。
そこでどうなんでしょう、やっぱり現代アートっていう世界の、まあ、いわば逆にまた問い直しが、言葉をこう掲げてその言葉を、取り下げるわけじゃないですね、もう一度見つめ直すことによってさらにこの現代アートっていうものを、問い続ける、またこの一つの、
向かう原動力、自分の失敗が、原動力になりましたね、 あのアウトとインとその瞬間でも僕は分けてしまったわけですから、うん、それの罪の意識っていうのはやっぱ未だに持ってますし、うん、それがあるからフラットなアウトやと思うし、うん、現代アウトやって我々は唯一団体として通っていかなあかん、うん、日本の団体というのはそういう通り方をしてないです、
うん、そこで大事になってくるのはその仕掛ける側ではなくてそれを支える、なんて言うんでしょうね、まあ、まさに環境としてのパトロネージュという、うん、そういう文化であり風土でありさらには、その制作者というよりは作家として、商品ではなくつまり売れる商品を、作っていくシステムではなくてそのスタイル自体をきちんと評価がなされる、うん、その水準に持っていく、そのまさに仕掛けのための仕掛けとしてのパトロネージュだと思うのですが、ちょうど金沢の21世紀美術館でのシンポジウムの時に、うん、パトロネージュって言葉をかなり意識されて話をし、うん、そうですね、そしてその後寺尾さんが、金沢美術
工芸大学
の非常勤講師をされるとかそのあたりで、の作られる環境の話とそれでこれまでずっと言ってきたその教育っていうものに足を入れそして、改めてその福祉とは何なのかっていうことっていうふうにものすごい立体的になっていった気がするのですね。言葉を一旦使ってしまったことへのなんかそれは、食材意識みたいなところもあったのでしょうか。
どうなんかな。あのその当時もう何年前ですかね。
あれは2007年とか
そんなもんですか。
ですよね。2007年8年ぐらいじゃなかったですかね。
ある程度、プレイヤーとして実績をうちのアーティストが積んできたっていうことがまず一点と、うん、もう一つはある程度インカーブということを、のファンが出てきた、うん、大学の方面でも、うんうん、それは政治の方面でもファンが、はい、ついてきたっていうことがあって、はい、その辺が、なんていうかな、ベンチでいる人間からすると言葉は悪いですけど考えれるコマが増えた、うん、あれとこれを組み合わせたらどうなるかとか、うんうん、ここは出さずにこれを出してとかいうふうな、うん、ことが可能になった時期でしたね。ただそれもやっぱり、うん、あのプレイヤーの能力が高まってるからやれる采配であって、うん、スタッフの能力が高いからやれる采配の時期でした、うんうん、
で、改めてパトロネージュやっぱ大事ですか。
大事ですね。あのアートは、うん、アートはパトロネージュがなかったら成立はしないです、うん。あの昔で言えばメディチ家が、うん、奉仕がてら、はい、N 号会展覧会を予定し、うん、印象派を作りっていうことが過去にあって、うん、でやっぱりそこで何かこうガタガタとした歴史上はパトロネージがあなんかこう拘束をしだすと、うん、アーティストの自由はなくなる、うん、でアーティストが自由にしたい文句言うパトロンいらんって言い出すと食えへんになるんですよ、うん、だからそれは健康な状態を保とうと思えば口を出さないアートパトロンが最高ですよね、うんうん、そういうアートパトロンを我々は求めて、うん、そのアートパトロンが本当に不思議なんですけども降りてくる、うん、というのが現在です、
うん、でそこに、まあのまあ、いわば地方自治体の、まあ、いわば、まあ、憲法の25条というところがあるのかもしれませんけどそれの、まあ、執行機関の、まあ、いわば、窓口として社会福祉法人を、まあ、大阪でやりつつ一方で厚生労働省が、今中さんたちの活動にアトリエインカーブにもっと言うとクライアントの皆さんの日常に関心を向けているわけですよね。その公家とその、まあ、私そしてそれぞれの命、性、表現、作品このあたりをこう一つ改めて折り合いをつけた上でこの、アートにとって絶対的に必要なパトロネージュというものの未来を つまりアトリエインカーブのクライアントさんそれぞれなのか、あるいはアトリエインカーブという環境なのか、あるいはその今一度その福祉の見られ方、位置づけ方、そしてお金の使い方、公金の、あるいは人々のこの稼いだお金の使い方として、パトロネージュというものを一つ大前提にすると、あ、大事だという大前提にしたときに、その未来の姿は直近の未来と、例えば50年後、多分ここにいる人たちはあんまり生きてないかもしれない、
僕も死んでますね、
ギリギリ、まあ、生きているかもしれないという人も、すみません、後ろの方には何かいるような気もしないでもないですが、
山口君もも
う多分
もう、はい、お役
場
の、はい、浄土へ、
はい、行くのかもしれませんが、50年後ぐらいの少しこう未来を仮に想定したところで、なんか展望は終わりですか？
直近はねっていう意味では、僕の夢はですね、今27名アーティストがいるんですけど、27名のアトリエを持ってインカーブがゼロっていうのが夢なんですよ、でその時はアーティストが、僕らを雇用してくれはな困るんです。僕らを雇用する社長さんになってもうて、僕らを雇用してもうて、で僕らは、例えば通訳の役をやったりとかマネジメントをやったり、でも、アーティストはあなたに雇用されてるというアトリエを27個大阪市内に作りたいなって思ってます、で現に、できる方は、2名3名4名おられますが、なかなかインカーブ自体に来たいっていうことが主なので、そういう提案をしても納得をしてくれないですね、でそれは僕の夢であって、で現実今我々を興味を持っている海外のキュレーター、アートパトロンからするとそういう方が、うまく、流れに乗っていくやろなっていうふうに感じています、それは直近の話で、それも非常にありがたいお話なんですが、あと30年50年って言われると、やっぱり政治の制度が変わっていかなければ、福祉の中での最下層の障害分野にの、の予算配分ではもう到底無理ですね、これは、数年前に介護保険と合体していこうよということが、水に流れましたけど、まずは僕はそちらの方向に異論ある方もたくさんおられると思いますけども、老人と障害という分野を一体化して予算配分分配していかなければ、きっとこのままでは難しいし、現にインカーブで言えば、ボランティアでやってる、ボランティア僕はあんまり好きではないですけども、いわゆる公益的な働き方がすごい時間的に多い、本来公益事業には国は金は出てないんですよ、でも我々がやってることは、夕方5時以降の仕事ってめちゃくちゃありますそれをやらなければインカープは回らないし、インカープの魅力は創出できない、でも我々ヘトヘトになる、でもそれはアーティストが好きで集まったからっていうのがあって、ヘトヘトやとは言わへんやけど、でもこれが一番インカーブを目指さない原因やと僕は思ってます、やはりそう、保育でも老人でもなく障害者の分野のこれだけの給料の安さね、現に言えば、その中でインカーブのようなことをやろうと思ったら、普通のあの給与体系でお金もらってやりましょうっていうぐらいでは全くできないです。
そうか、だからアトリエインカーブのその、仕事というのは専門的就労だと、というふうにおっしゃっているのですよね。
そうですね、
9時5時でその管理の中で生きていく話ではないと、
管理好きの人がこういうインカーブのようなものを立ち上げたい、もしくはスタッフになりたいっつっても、絶対務まらない、
最近野球にまつわるお話としては、ドラッカーの、もし、高校野球のマネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだらという本が流行ってますけど、アトリエインカーブというものが野球になぞらえると、マネージャーという人はいるんですか？
難しい質問やな。 ドラカノを買ったんです、
はい、
でね見てね読んでないの、なんかねすごく嫌いの、
はい、
でたまたま僕のちょっと年配の方で、一大の、学校で勉強される社会人の方がいたり、
はい、
大阪府の行政マンでもちょっといたり、
はい、
経済の方をやってて、
はい、
でねもう時間めっちゃオーバーするかもしれんけど経済の言葉とか流暢に語るっていうのは、うん、あかんね、
うん
うん、って最近思うようになってきて、
うん、
ドラッガーもあかんねって読み出すと宗教系の本に近いじゃないですか、
うんうん、
精神論やし、
うん、
でもね経済学の話をしていったり、うん、それも政治の話しかりそういう分野でものを語っていくとすごくねおさんくさく聞こえるね僕自身が、
うん、
でそういうところに立ち位置を置いててはきっと謎にはならんのですよ、
うん、
明快に答えが出てしまうとインカムの魅力はないっていうのは僕は分かっているので、
うん、
その辺を経済とか政治とか、よりももっと宗教であるとか哲学であるとか心理学であるとかそういう側面からインカーブの鎧を固めていった方がきっと謎大きい団体っていうことで僕はいい日になった後でもこのスタンドアローンさ加減は貫けるに違うかなと思う、
うん、
あまりにも明快にしてドラガーから引っかけて喋ってるの明快にしていくっていうのはいかがなもんかなというふうに思ってます。
その点で私はそのアトリエインカーブにマネージャーはいないのだろうと勝手に思っていて、
うん、そうですね、
だからこそ私はまあ市民パトロネージュとかっていうふうなややこしい言葉をあえて導入すると圧倒的かつ絶対的なその支援を勝手に約束してる人が多い、
うん、
作品はすみません私も作品は買ってないけどもその商品化されたポストカードですとかあの辺りになってしまうんですけど、
ね、一番安いやつ
やん。あ、いやとかですから
とかとか
です。ズロークも、あ、いやいや、
それは高いです。
あ、その言い出すときりがないですけど他にないのかって言われたらありますっていうふうにこう見せたいところなんですけどいただいた DM も捨てずにこ の, レコードジャケットぐらいの一回り小さい感じですけど四角のシリーズちょっとあれだけでなんか安くこう飾っていやいやいいんですけどねなんかその置いておきたいんです。この圧倒的かつ絶対的な支援をあるいは支持かもしれないですね約束している。しかもそれは契約関係じゃないっていうね、
うん、
実に圧倒的かつ絶対的にそこに姿勢を貫くそういう姿勢があり続けるこの魔力はね何なんだろうかっていうのを今日はこの観点変更への魔球というタイトルの中でいろいろ深めたいなと思ってお話を伺ってきました。本日の聞き手は大手に寺町クラブの山口が担わせていただきましたが最後に今中さんにもっと今日のお話を深めればということをお伺いしたい、して終わりにしたいんですが、
はい、
今中さんが普通な幸せが大事や普通に生きる幸せが大事だということを、おっしゃっていらっしゃいます。そして私は文字にこだわってしまうんですけどこの音声言語をもう一度その文字言語にですね、変換するごとに何か意味を見出したらどうか、まさになんかその辺がデザイナーのマインドがですね、まだあり、しかしそのアートのソウルをですね、大事にされている、そういうところかなというふうに思いました。ね、普通の負というのは、この波に火が通るんだとかって言って、波っていうのは牛丼の波の波ですよね。こんな使い方をするといかないけないと思
う。もうちょっと高尚な。
そのあたりも含めて、このアトリエインカーブ、この、インカーブというのはその、内角高めからギュッとこう落ちていく
落ちていく
その、魔球をですね、つけることによってその人々の眼差し、それが変わっていくんだアトリエインカーブ。そして、その 今日はあまり今中デザインというお話は出てきませんでしたね。その双璧として、これまでされてきたデザインの、観点を持ちつつ、この実にこう玉の奇跡でですね、人々の眼差しを揺さぶっている、そんな、取り組みをされてきた、今中さん、最後、まとめのお言葉をいただければと思います。
まとめのお言葉ですか。
はい、
いや今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
貴重な話を、あの僕よりも山口さんの方がインカーブを理解していただいているので、頭から山口さんがお話ししたれた方が良かったかなと思ったりする、時間でした。本当にあの外野、あえて外野というんですけど、外野の方のご意見というのは、あの自分たちが見失っていることとか、大事じゃないって思っていることとかをもう一回掘り起こしてくれはって、僕らに届けてくれはるので、ありがたい時間でした、まだまだこういう機会があれば読んでください。
はい、
ありがとう
ございます。最後にあのこれをぜひ読んでいただくと、今日の話が
分かるよ、
こう筋で通っていくのではないか、はい、今回のシリーズ全体がつながるのではないか、そんな一つご紹介をいただいて、
は
い、
これも
いきたいと思います。
アトリエインカーブで作った本なんですけど、創原社から出ている、アトリエインカーブ、現代アートの魔球っていう本があります。はい、これは、美術界からアトリエインカーブがどう見えてるかっていうことを、公開のシンポジウムがあったんですが、それをまとめたもので、立畑さんといわゆる、美術の、あと、21世紀美術館の秋元館長、女子美の南島さん、3名の日本の現代美術の大御所の方がシンポジストに来ていただいて、アトリエインカーブを切っていただきました。その中で今日お話のあったアートパトロネージュということとか、あと、障害者アートなんであろうか、アールビルットなんであろうか、現代美術なんであろうか、それは現代美術やねっていう落としどころが書いてる本です。またよろしければ読んでください。
はい、今日の、ゲストはアトリエインカーブ、そして、今中デザインの今中博さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。